皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が12月の21日の水曜日ということでございまして、非常に関東地方はですね、天気が良くてポカポカして気分がいい感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切ってお送りしたいと思うんですが、実は今日ですね、記念すべき第400回を迎えることができました。かれこれですから1年に50回ぐらいだとすると6年間ですね、続けることができたということになりますので、これも聞いてくださっている皆様のおかげかなというところですね。まあなんか400回記念のなんとか企画とかっていうのをね、するわけでもなく、自然と今日も普通にお送りしたいと思っておりますが、まあ何でしょう、500回ぐらいになったら何か大きなことしたいななんて思っておりますので、今日はこんなご挨拶でお許しください。じゃあその記念すべき400回お送りしたいと思っております。いつもの通り僕の近況をお話ししまして、その後にメインのトピックですね。で、今日のトピックはリピートでお金をもらいやすくする一番簡単な方法はという話ですね。で、雑談という形でお送りしたいと思っております。まあリピートの話はですね、まあ簡単に言うとお客様の能力というところの話をしたいと思うんですが、まあ後でこれは話をしていきますね。じゃあ早速僕の近況でございますが、実はですね、まあちょっとハマったこと、この数日間だけハマったことがあって、何かというと包丁なんですよ。で、皆さん包丁って使われますよね。多分料理する方だったら使われると思うんだけど、切れ味ってどうですか。で、料理番組とかで出てくる包丁ってこうトントントントントンってすんごい切れると思いません？玉ねぎの千切りとかね、ああいうのってトントントントントンってすごい切れるじゃないですか。で、ああいうのってすごいなーっていつも思ってたんだけど、ひょんなことからソーシャルメディアを見れてる時に何だったか忘れたんですけど、なんかね、料理研究家の YouTuber の人が100円均一の100均で買ってきた包丁を100均で買ってきた包丁の研ぎ石で研いで、もう日本刀ぐらいもうバリッバリ切れるのにするっていう動画があったんですよ。で、これ見てうわすげえと思って、で、そういえば僕は料理を、まあ、しませんが、我が家の包丁もね、切れ味が悪いんですよ。で、たまに刺身だけは僕寿司好きなので、お魚を買ってきた時は刺身をすることぐらいはするんですが、その時も切れ味が悪いなといつも思ってたので、これは切れる方がねいいんじゃないかと思いまして、やってみたくなったんです。で、前以前ですね、何年か前にスイスのクライアントさんからね、すごいスイス土産で切れ味抜群のフルーツナイフをもらったことがあったんですが、これもね最初ものすごい切れるなと思ったんですけど、どうやら最近切れなくなってきてまして、これもやっぱりやりたいなと思って真似してですね、研ぎ石を買ってきました。しかも100均で買ってきて、でやってみたんですよ。シャコーシャコーシャコーってね。そしたらですね、これなんと、もう全然切れないんですよ。なんだったらちょっと研ぎ切れ味が悪くなったぐらいの感じで、これはなんだと思ってもう一回調べてみたら、どうやらこう研ぎ石っていうのはですね、こう角度がすごく大事で、15度って言われてるんですよね。切れ味がこう良くするためには15度。なんか10円玉2枚分とか言われてますけど、その角度を保ったままやらないといけないよということらしいんですよ。だ、それをね、やったんだけど、自分ではちょっとうまくできないので、練度を上げるんではなくて、道具で解決しようと思って、角度を、すごい便利ですよ、今の世の中。角度を維持する。包丁研ぎの時に角度を維持するための道具といいますか、留め金みたいなのが売ってるんですよ。で、これ Amazon で早速注文しまして、翌日届きますからね、注文して、これでまたやってました。シャッシャッシャってね。すごいやりましたよ。すごいやったんですよ。そしたらこれがまた、全然切れないんです。全然じゃないな。まあ、そこそこですよ。だからなんか動画見てるとですね、コピー用紙とかも、スッって切れるんですけど、そうならなくて、ビリビリとかなるんですよ。もうなんだと思って、もう、チェッと思ってたんですけど、で、諦めました。で、多分ね、だからわかんないので、コツがわかる方は教えていただきたいんですが、なんとなく今日の僕の結論は、研ぎ石回数が圧倒的に少ないのか、50回ぐらいやってるんですけどね、回数が圧倒的に少ないか、研ぎ石が悪いんじゃねえと、ネバネバしたやつが出ないんですよ。だから研ぎ石が悪いんじゃねえという結論になったので、もうちょっとしつこく やってみようかなというところですね。何の話だったんですけど。ということで、ちょっとしたことで、ハマってました。で、あともう一個ご報告が、先週ですね、コンテンツラボ横乗り部、まあ、サーフィンとかスノーボードですね。僕だったら、まあ、サーフィンが中心になるかもしれませんが、コンテンツラボ横乗り部、指導しますと。で、参加したい人いますかという、その意思表示のクリックをしてもらったんですよね。そしたら、なんと、37名の方がですね、一人の方が37回クリックしてなければ、37名の方がクリックいただけましてですね、オーストラリア、アメリカ、アジア、日本と、あとロシアの人がなぜかクリックしてましたけど、の方がクリックいただけまして、非常に喜ばしい結果になりました。ので、ちょっとね、何をやるんだよってことで何にも考えてませんが、ちょっとね、どっかあったかいところで、一回なんかやろうかなと思っております。まあ、どういうことをするかね、オンライン上に何かやるかもしれませんけど、ちょっとやろうと思っておりますので、皆様、分かってますから、やりましょうね、というところですね。まあ、まだ、の方は、コンテンツラボ横乗り部と検索するとですね、トップに出てきますから、そこでクリックだけしていただければ、おこんだけみんな参加したいんだとなってですね、でもクリックだけしといて、なんか知らんぷりする方もいますから、結果的に身内2、3人で行くことになるかもしれませんけどね、そんなことをしようと思っております。はい。じゃあ、そんなところですけど、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがさっきも申し上げた通り、リピートの話なんですね。リピートの話なんだけど、まあね、なぜ今日このテーマしようと思ったかと思うと、偉そうに言うわけではなくて、すごく極端な話をすると、1000万円とか、1億円とかね、そういう売り上げ、年間なのか、月間なのか、わかりませんが、そういう、まあ、瞬間風速的に1億とか1000万とかって売り上げを上げていくっていうのはね、すごい極端なことを言いますけど、あんまり難し、そんなに難しくないんだろうな、と思うんですよ。難しくないと思うんですね。なんでかというとですね、やっぱりその商材にこだわらなかったりとか、トレンドに乗っかっていく、こだわらないことがすごくポイントですけど、こだわりを全くなくし、トレンドにしっかり乗っかっていくことで、スピーディーに実行していけばですね、多分そんなに難しくはないと思うんです。一瞬だったら。思うんですよ。なんだけど、当然起業してない方にとってはね、それってすごくゴール設定に近いものだと思うんです。それぐらいやってみたいなということでね、売ってみたいなと、手に入れてみたい、銀行口座に1000万とかね、5000万とかって入金があるのを見てみたいというところって結構ゴール設定だったりすると思うんですよ。僕もそうでしたから、だと思うんですよ。なんだけど、これね、やったからといってめでたしめでたし、幸せに暮らしましたとはならないところが、これまた世の中うまくできているところでして、まあ、起業家でうまく月間売上が1000万達成しましたとか、自分の手取りが100万超えました、200万超えましたというところをゴール設定にするんですよね。最初はするんだけど、だからといってめでたちめでたしっていうのにならないのが、これも面白いところだから、こういう話をしたんですね。だってそうだったら、あんなにたくさんの起業家の方がですね、映画を極めてというか、もう結構羽振りが良くてね、ピカピカの時計も買って、なんやかんや言ってた人がアルバイト生活に戻ったりしないと思うんです。で、僕そういう人ってすごく拝見してきたので、そんなことなるわけないわけです。めでたしめでたしっていう風にならないんですよ。その何千万かって達成したとしてもね、瞬間風速的にはっていうことを考えると、やっぱりビジネスの最大の肝は、長くなやってらっしゃる先輩方はもう 100% 同意だと思うけれども、持続させることじゃないですか。最大の肝は持続させる、ずーっとそれを持続させるってことなわけで、それがなければやっぱ不安とともに暮らすことになったりすると思うんですよね。ですね。だからこそビジネスっていうのは瞬間風速ではなくて、やっぱり持続させて収益といいますかを出していくことがやっぱ一番難しいと言われている。続けていくことがすごく難しいと言われているわけですよね。で、さっきのアルバイトに戻った方って話をすると、別になんかね、才能ということじゃなくて、やっぱり単純に事業を畳んだ理由というか、アルバイトとかね、会社に戻ったという理由の一番多いのは、やっぱ安定させることができなかった ということに尽きるわけです。これが半年だったり1年だったり3年だったりする場合があると思うんですけど、安定させることができなかったということになるわけですね。まあもちろん精神面の変化があったりしてね、そこがハードルになる場合ももちろんあるんだけど、今日はちょっとテーマが違うから別の機会で話しますけど、今日の話は安定させることができなかったからこそ瞬間風速で羽振りが良くてもやっぱり落ち込んでいくというか、ただまざるを得ないということになっていくわけですね。で、さっきの、まあ、どうやったら、そういえばね、この話ってこの前バンコクでいろんな方と話してるときに、いや、一回僕ね、落ちぶれたんですよ、なんていう、まあ、ご謙遜だと思うけれども、いう話をされたりとか、また別の人からもね、こうしたときに一回ね、ここで結構商売的に苦しかったからね、働いてたんだとか、いや、あの人どうしてるんですかって言ったら、いや、あの子はね、今アルバイトしてるんだよ、とかって話を聞いたりとか、したんですよ、古い方とか話してるときに。を聞いて、やっぱり余計これ思ったんですけど、でね、じゃあその方々が、じゃあ僕が上から目線で、ビジネスが安定している方法なんていくらでもあるのになぁなんていうふうに思ってるわけでは全くないです。全くないんですね。やっぱり皆さん優秀です。単純にすごく優秀な方々だし、サボってたわけじゃないんですよ。だから優劣ではないと思っていて、やっぱり本当、もうポイントは1個、安定している状況にできてなかったから、に尽きるから、今日はこの安定させるって話をしたくてですね、だからこそのリピートって言い方をしたんだけども、なぜかというと、安定させる、成長させるって時にもう不可分じゃないよ、なんていうんですかっけ、必要な要素というのはやっぱりね、購入頻度だと思うんですよね。購入頻度で、まあ常識と言われてるけれども、ビジネスを成長させるためのというか、存続させるためのパラメーターっていうのは、新規のお客様の数、1回の購入額、さらに購入頻度と言われてますね。新しいお客さんの数、お客さんが買う1回あたりの額、さらに購入頻度、この3つの要素がビジネスの、まあ、パラメーターだと、まあ、言われているわけですけれども、この中でもですね、新規の方の数と1回あたりの購入額っていうのは、思いを馳せる人が多いんですよ。やっぱりここを一生懸命最初やるからね、掛け算の入り口だから、どうしてもこれ頑張るわけですよね。これで瞬間風速が何千万とかって言ったりするわけですよ。何億とか。なんだけど、どうしてもですね、その購入頻度、だから優劣じゃないっていうのはどういうことか、優秀な人っていうのはこの2つを実現しちゃうので、ただやっぱり優劣ではなくて、単純に購入頻度を上げるとか、購入頻度を維持するってことができなくなって、畳んでいくことになるわけですよね。例えば、新規のお客様の数かける購入額って考えていくと、ライバルの方が急増したりとか、扱ってる商品の仕入れが止まってしまったりとか、まあ、例えば広告だったり、広告メディアの、まず一つが、きっかけですね、きっかけ。タイミングと言ってもいいと思います。きっかけと言われてます、きっかけ。きっかけ作りというかね。購入頻度を上げるためのきっかけ作り。同じものを繰り返し買うにしても、やっぱりもう一回買おうとか、また買おうかなとか、また欲しいなというふうに思いつくきっかけをこっちから与えるということがすごく重要だということですね。もう一回、もしくはもう一回買いたいなと思っているふうに思った時に買うというきっかけを与えてあげるということってわかります？伝わりますか？その時にこうね、やっぱり2回目をその店で買わなかった大きな理由っていうアンケートを取った時に、その店のことを忘れていた、どこだったか忘れたとかっていうのがオンラインでは一番多いと言われていて、そう考えた時でも別に買おうと思わせるというお客様の購入スイッチを入れるって意味もあるし、お客さんが購入スイッチが入った時に、思いついてもらうという意味でもあるんだけど、どっちの意味でもいいけど、きっかけということですね。だからスマホのアプリでクーポンを知らせて、そこでプッシュで届いた時に iPhone でね、1とかって出て買うというタイミングを測るのもその一つだし、継続して飲むサプリメントとか、そういったもので健康商材でですね、そろそろ購入時期でございますというふうに、1日2錠飲んでくださいとかって言い方をしているものだとすると、医薬品じゃなくてね、だとしても言ってる人も、もうそろそろ購入時期ですというのも、これタイミングを測ってるということになるわけですね。これが1個目で、二つ目ですね。これはちょっと後で掘り下げていきます。で、二つ目がですね、能力と言われても、これがさっきちょっとタイトルコールの時言ったんだけど、能力です。これどういうことかというと、説明が必要なんですが、お客さん側のスキルの話なんですよ。 お客さん側のスキルの話。これが一番漏れちゃうんですけど、要するに、もう一回どのように買えばいいかわからないとか、もう一度買おうと思うんだけど、なんか難しいと。難しい。ということになると購入できないということを言ってるんですね。だから注文フォームを見つけるのが難しいとか、会員 ID とパスワードを忘れてしまっているからわからないとかね、ログインをさせられてしまうとか、あとクレジット決済とかペイパルだとわかりにくいですよとか、自分のサイズが何だったか思い出せないとか、前はどのサイズだったか忘れちゃったとかですね、年賀状とかハンコとかってそういうのが多いんですよ。覚えないですか、ここどうやって頼んだっけなみたいなのがあって、驚くほど購入機会がこれが減る。これが2つ目。これも後で深掘りしますね。3つ先言っちゃいます。で、3つ目がですね、報酬と言われています。まあ、他にもあるんだけど、まあ、3つ目として今日は報酬を紹介しておきます。報酬何かというと、単純に値引きのキャンペーンをするっていうのも相手への報酬を与えることになるし、クーポンとかポイントの倍額付与とかもね、楽天スーパーセールなんていうのも多分クーポンとかポイントの付与と、まあ、一緒なんだけど、報酬を与えるってことですよね。だから、ソーシャルメディアとかでコーディネートコンテストとか写真投稿コンテストをして、表彰されるとか、今週のフォトジェニックみたいなコーナーがある場合も、これも報酬ってことになるし、インスタグラマーとかね、インスタグラムとか、Facebook とか、ああいう投稿サイトにおいても、多分、クックパッドも近いと思う、とかも一緒だと思うけれども、CGM、お客様が何か投稿するものもですね、よっぽど商売としてやってないんであれば、ユーザー側の報酬はですね、いいねなんですよ。いいねとかの蓄積なんですよね、再生回数とか。これが報酬ということになることによって、繰り返しそれを使う。まあ、これを今回は買うって意味じゃないけれども、そういうことで別に、アプリとか、プログラムなんていうサービス、ウェブサービスも、報酬というふうに言われてるんです。リピートしてもらうためのコツがね、と言われているわけですよ。で、今日3つ紹介しました。他にも もちろんあるんだけど、大事な3つかなと思うんで、3つ紹介した中で、特に誰でもやれんじゃないというふうに僕が、まあ、いつも思うし、自分もやってるなと思うのが、安定すると。すぐできて安定に導いていけるんじゃないかなと思うのが、やっぱり最初に言ったきっかけ作りと能力なんですよ。お客様の能力、スキルの問題をクリアするというこの2つだと思っていて、これを少しやり口をもうちょっと説明しますとですね、まず能力からいきましょう。順番逆にして。能力ですが、まあ、要するにお客さんの能力を過信するなということになると思うんですね。なんでかというと、一回購入してもらってると、結構なんか大丈夫じゃねえかと思いません？僕も思いますもん、やっぱり。一回購入いただいてますよね、みたいな。思うんだけれども、でもね、欲しくなったら探してくれるんじゃないかなっていうのももちろん違うと思うし、違うし、一回注文してるから理解してるだろうと。前もやってくれてますよ、みたいな。過ちを結構犯してしまいがちなと思ってて、まあ事例を説明するとですね、何回か前のポッドキャストでもちょっとご報告しましたけども、メンバーさんでね、クライアントさんで、オーダースーツをオンラインで販売している方がいます。実店舗も持ってらっしゃいますけどね、バンコクでもスピーカーしてもらいましたが、その、彼のですね、オンラインの注文というのは、やっぱり採寸オンラインですから、測るっていうのはお客様にやってもらうようになってるんですね。昔からそうなっています。で、何年もやってらっしゃるので、経験値の中でね、採寸方法をどのように説明すればお客様が採寸してもらいやすいかってことは積み重ねがあります。ですから、お客様のその採寸を自分でするというのはお客様の能力に依存するでしょ？注文はまあピッピッピッとやればできるのかもしれないけれども、少なくても採寸っていうところはお客様の能力に依存するわけで、ここを、まあまあ、大丈夫じゃねって過信してるわけじゃなくて、経験値があるから、ある程度は、わかりやすくなってるんですよ。だから注文が来てるわけですからね。ということだったんです。で、しかも、一回注文がしたことがあるってことは、一回採寸したって経験があるじゃないですか。なので、なんていうかな、より簡単になってる採寸方法なので、もっともっと楽になってるはずで、自分でやってるから大丈夫であろうと。二回目だったら、要するに囲い込みができるだろうという算段なんですよね。で、流れていってるわけですよ。で、その時にですね、実はそれをクリアしようと思ったという理由もちょっとはもちろんあったけど、別の理由でですね、 日本で、まあ、採寸付き即売会みたいなことをやった。まあ、オーダー業界では採寸会と呼ぶんですけれども、まあ、採寸会をやったんですよ。で、その時にもお客様がいらっしゃってくださったんだけれども、ほとんどが過去に買ったことがある方々なんですよね。で、来てくださっていて、で、スタッフが常駐するから測りましょうと予約選びをしてね、やってたんだけど、ものすごい売れました。ものすごい売れましたよね。売れたんだけれども、その時にね、僕もその、ヒアリングしてるというか、を横で聞いてたんですが、お客様がおっしゃってた中で、一番多いコメントがですね、いや、ずっと買いたかったんだけどさ、自分で採寸すんのが難しくって、いつも断念しちゃってたんだよね、っていう風におっしゃってたんですね。みんな一回やったことあるんですよ。やったことあるけど、そうおっしゃるわけですよ。初めての人じゃないんですよ。一回やってるのオンラインで採寸したことがある人ですね。だからまあ、売り上げってすごい凄まじかったんだけれども、要するに、おいつも僕ね、今日ね、その方々にとっての能力というのは採寸なんだけど、お客様の採寸という能力を課題解決するということで、採寸会をすることでリピートが促されたという結果になったわけです。これも一つの、サークポイントですよね。売上がすごく上がって、顧客の単価がものすごく上がってますから。他にもありますよ。これ一つの例ですけど、スマホだと注文しにくいよとか、決済が銀行振込だったら ATM に行けないと。で、ネットバンキングがあるんだけど、ネットバンキングしない人もたくさんいるので、この場合は面倒だということじゃなくて、難しいというふうになるんですよ。難しいというふうになる。これはやっぱり能力という問題でしょ。あと、高額な商品だったら、手に取るような細かいディテールがないとわからないから2回目の注文ができない。だったらそれをどうするかというハックだったり、まあ、コーチングだったら、毎月のセッションで、どんな風にそれを活用していいか分かりませんと。つまりこれは使いこなせるかどうかという能力の問題なんだけど、使いこなせないか使いこなせるかっていうファクト、事実ではなくて、使いこなせるように見えるという印象論の中で注文をやめてしまうことがあるし、自分たちのコーチングだったら自分たちのサービスをどう、自分のね、セッションをどう利用してもらうかということが伝わりきっていなくて、もしくは自分が何ができるかが伝わりきっていなくて続かないということもあるから、使いこなせるかどうかという能力部分もやっぱりいじっていく必要があると思うんですよね。だから結構ね、これってその商品の品質とか他社から選ばれるという品質ですね、プレファランスって言うんですっけ、選んでもらえる基準ということとか価格の問題じゃなくて、わかりにくいとか難しいという話じゃないですか。これって一般流通する、量販に流通するような商品だと、化粧品とかね、お菓子とかだったらカップラーメンでもいいんだけど、そういうものだと配下率っていうのかな、配下率、到達率っていうんですって、買いたくても店に置いてないっていうね、どこに行ったら買えるんですかっていうことで損失があることで購入頻度が減ると言われているそうなんだけれども、まあ、それと同じように、注文プロセスがわからないとか難しいとか、商品が使いこなせないように感じるっていうところだけの話だから、結構ちょっといじるとものすごい改善するんですよね。これは絶対にいじるべきだろうなと、安定の道を行くためには、というふうに思いますね。注文しないから客がそんな人じゃないんじゃないかとかね、思っていると結構やけどするということですよ。で、二つ目はさっきちょっと順番逆にしたけど、タイミングの話なんです。タイミングなんだけど、これはまあ、結局、メールです。メールが一番いいんです。答えから言うと。もちろんソーシャルメディアのプッシュ通知とかいろんなものがあるけれども、やっぱりソーシャルはですね、アンドメディアってこう、認知するメディアというふうに呼ばれているように、認知なんですよ。きっかけではないですね、リピートの。で、実際そのアンケート調査がね、日流 e コマースの記事でもこの前載ってましたけど、ネットショップでね、買い物する方々の7割が、2回目の購入のきっかけはメールだったというふうに、現代でですよ、おっしゃってるわけですね。これはもう昔から僕そう思ってたんっていうと偉そうか、でも思っていたんですが、やっぱり2回目の購入のきっかけはメルマガになっているそうですね。 ですから、もちろんスマホのプッシュとか、LINE アットとかやるなということではなくて、あった方がいいに決まってるんですね。10% とか 20% は、そこの方々がいらっしゃいますから。だけど、まあ今日は中心になるものということで、簡単にってことになるとメルマガですね、やってる人はやってると思うんだけど、やっぱりこれが一番重要だということになります。なります。メルマガやれってことですね。でもちろんね、メルマガっていうのは売り込まれると嫌なんじゃないかって意味で、その有料な、良質な情報をメルマガで配信していくってことがすごく重要です。信頼が上がっていくからすごく重要だけれども、だからといって、買うきっかけですよということを伝えるというのが極端に入ってないのもやっぱりダメなんですよね。なぜかというと、やっぱり、特にネットショップなんていうのは、買うきっかけを与え、てあげることも役割だと思うんですね。だから売り込みが嫌われるっていうのは事実だと思いますと思うけれども、でもね、売り込みが役に立つこととか楽しいことと、売り込みが定期的に配信されてくることそのものに対して、もううざいんだよっていうお客さんは多分僕らが嫌いなんですよ。僕らが嫌いなんですね。ですから、それはもういいんじゃねえ、そういう人はってことに、まあ、リストとしてはいらっしゃるのかもしれないけども、そうじゃなく、やっぱきっかけを求めてくださる方っていうのはいるはずなので、役に立つとか楽しいという情報配信は当然するべきですよね。コミュニケーションとして。するべき、コミュニティってやつですよ。絶対にするべきなんだけれども、じゃあそこで売り込みをしない方がいいというと、しない方がいいんですよ。だけども、売り込みを絶対にしないというのは、きっかけ作りとしては間違ってるというふうに僕は思います。まあ、2ステップだったらその1ステップ目のオファーをするべきなんだけれども、中このバランスですね。だから逆に楽しさとか面白さを全く求めていない大量販売、コモディティ、安売りということをしているネットショップ、そういう商売もあるから、その場合は逆に面白くなる必要はなくて、やっぱキャンペーンばっかりバンバンぶつけていくということが、おそらくお客様の役に立つことということになる。と思うんですよね。わかりますかね。この2つです。だから、まあまとめると、メールを送ってきっかけを作るということと、お客さんの能力ですね。能力をしっかりと把握してというか、お客さんの能力を過信せずに、そこをクリアできるように優しくしていくということが大事だということですね。メールマガジンも、役に立つことを送ることは突然大事だけれども、そこの中に、いわゆる買ってもらうきっかけを全く売れないのは、これはこれで違うよということになるわけですよね。で、さっきも言いましたが、これって繰り返し物を買ってもらえない業界、例えば葬式とか結婚式、住宅販売、留学、会社設立サービスとかね、こういうのって繰り返しっていうのはなかなか期待できないというふうに思うんだけども、この場合もやっぱりですね、頻度ということをやっぱり考えるべきで、一人のお客様の頻度を考えるべきで、あと関連商材を売っていくことになると思います。だから、例えば英語レッスンをしてくれてる人がいるとしたら、英語レッスンを繰り返し受けてもらえるから、これは購入頻度を単純に上げるってことになるんだけど、英語留学をしてもらったんであれば、英語を使う就職斡旋のサービスだったりとか、オンライン英語会話のサービスにシフトしてもらったりとか、いうことになるじゃないですか。まあ、リフォーム屋さんだったら違うか。まあ、リフォーム屋はトイレの次に玄関やってもらったりとかっていうふうに、リピートということが、頻度っていうのが当たり前に期待できるんだけれども、でもリフォーム屋さんが太陽光発電のセールスをしてということになると、やっぱりね、関連商材の方が、コンバージョン率がね、下がるんですよ。そういうふうにやった方がいいよってことを言ってるけれども、コンバージョン率の差が結構あります。あるから、頻度は目指していきたいんだけれども、でも、繰り返しリフォームのトイレの次に玄関とか、英語レッスンを毎月繰り返しということじゃなくてね、関連商材での頻度アップを狙っていくというふうにすると、今度はコンバージョン率そのものは物理的に低くなるから、そうなるとね、リストの数、つまり既存客の方の分量が結構いるんです。だからその場合はやっぱり新規のお客様の分量を人よりも多く取っていく必要があります。総量を増やせってことですね。ですから遠慮せずにね、そのリピートをして安定させるためにということで考えていくと、横展開としてどんだけ新規客が増やせるかというふうに舵を切っていった方が拡張すると思いますね。新規客しか僕のには来ません。だけど、なんか1000万ぐらい収入もあるし、これでいいのよというふうに落ち着いてしまったところが、多分もうイエローカードじゃねえや、黄色信号みたいなことになるんでですね、やっぱりここは気をつけていきたいなとい というふうに思ったりもします。それがたとえ1億だとしてもそうかも。まあその貯金を使ってね、7年儲けて税金払っても4億3億余っている人だったら、多分もうそれで上がりでもいいのかもしれませんけどね。それとも知ったことじゃないと思いますが、ということですよ。何千万とかって世界でやってるんだったら余計怖いからと思いますね。なんでまあどうでしょう、当たり前のことを言いましたね。ただこの辺を見失ってですね、瞬間風速を追いかけることをやっちゃうと、やましみたいなねことばっかりやっちゃうと、やっぱりジェットコースターみたいなエキサイティングな人生になるんだろうなと。それも面白いんですけどね。だけどまあお金を追っかけてる人生にやっぱなるんだろうから、まあゾッとするじゃないですかやっぱり、と思ったりもしますね。キャッシュフロー的に安定してるんだったら別にそれでもいいのかなと思いますが、やべえという状況の人は、貯金が少ないとかね人はやっぱりそういうのがいいと思いますよ、という話でございました。いかがでしょうか。また感想なんかあったら教えてください。じゃあ続きまして最後に雑談ですね。久々の雑談でございますが、皆さんどうでしょう。今年はもう配信がカレンダー見るとどうなんでしょうかね。今日21だから来週で僕の配信は今年は終わりですね。で、来年に、今年は終わりだから来年になるわけだけど、みんなどんな1年でした？そして来年はどんな1年になさいますか？あんまりね、1年のサイクルで僕は考えないから、正月に特別なことは考えないんだよって人も最近増えているようでございますが、やっぱ日本人の多くは年末とか年始に物事を資料深く考える癖があるから、僕は新年一発目のポッドキャストは大体目標設定ってテーマでお送りしてるんですけれども、どうでしょう？まあそれはその時取っとくとして、考えてたりします？で、僕はね、ここ数年、考えてなかったです、あんまり。考えてなかったことないけど、そんなに明確にね、考えてなかった。なぜかというと、まあ、様々な、まあ、事業をやってきたりとかしたけど、やっぱ今のビジネスがね、やっぱ安定して、おかげさまで安定して、成長もしてるなという実感も、まあ、あったし、なんか、これまでの、とにかく流れで、精進しようということが、やっぱ目標だったところがあったんですよね。だから変化はさせるんですよ。変化はずっとさせていくんだけれども、まあ、精進していこうと、今のもので精進していこうという程度のものでやってきたところが、この数年はあったんだけれども、来年はね、珍しく、結構明確な目標を持っている自分がいる、今日この頃なんですよ。で、まあ、メンバーさんとも結構ね、ミーティング、今月のミーティングは来年どうするよ、みたいな話をしたりとか、河野さんどうするつもりなんですかって聞かれることも多いので、自分で言ってるからそうなったのかもしれませんけど、結構ね、明確に思うようになりました。で、これはね、自覚があるんだけど、なんとなく長く続けてきたなと。長く続けてきたなということ、10年にね、達しようとしているということが一つと、あとはね、アラフィフ、つまり50歳、まだ50歳じゃないですよ。だけど、50歳が見えてきた。見えてきた。あと3年ですね。50歳になるので、50歳が見えてきたなという年齢的なものもあるかもしれません。だからものすごく大きく、フレッシュにですね、フレッシュに、結構起業した時みたいなフレッシュさ、青臭さを今結構持ってる自分がいて、嫌いじゃない感じですよね。まあただね、さっきの精進するってことを忘れちゃうと足元すくられちゃうから、山っ気があるということではなく、精進するという世界の中で結構、青臭いことを今考えてましてね、伝われないと思いますけど、でこれをまた来年皆さんに披露できればなと思っている今日この頃でございます。だからまあ結構僕も長くやってきましたというところがあるからこそここまで思ったんだけど、まあ結構年を取ってきたなという実感をして、体力もしたなという方とか、まあまあ食いつないできたけれども毎年まあぶっちゃけあんまり変化しないなという方はね、そういう僕みたいな感覚になってみても面白いんじゃないかなとは思いますよ。ということで、まあそんなこともしながらね、でもそうやってがっつり仕事をしようと思ってるからこそ遊びの要素として、横乗り部ってことも考えたわけですから、それのバランスも取っていただきたいなと思います。ただだって僕他の人ある人には、いや来年どうしたらいいと思いますかなんつって、いやもう遊んだ方がいいですよとかってね、絶対来年は遊ぶという要素を入れるべきですというふうにアドバイスすることもあるぐらいだから、まあ、バランスだと思いますけどもね。逆に遊んでばっかりいた人は、やっぱりがっつりやるという年にした方がいいんじゃないかなと思いますんで、まあバランスでできてますんでね、皆さんまた来年この辺がシェアできればなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりましょう。 それでは、皆様今日もこれで終わりますが、また来年じゃなくて今年最後もう一回クリスマス明けにお送りしますので、そこでお会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。